この番組はあなたが望んだ世界の素晴らしさをより鮮明にするため、黎明の時代の人間学を語ります。あなたはどのような世界を想像して生きていますか。第46回後編、瞑想の真髄。あなたは瞑想の威力を感じたことがありますか。今回は前回の講座の後編になります。塾頭利根川直也と作家山口翔の2人がお送りします。
今初級編の解説をしながら、
はい、
ちょっとだけ話を広げていく作業をしようけども、
はい、
まあ、会長のこの瞑想の話に、
ええ、
一つだけ俺が加えて縁やったらいうとかな、はい、まあ、会長の話やから、はい、何年か前にな、
ええ、
まあ、知り合いに聞かれたことあるの、
ええ、
はい、一般の人と自分との違い、
はい、
自分が感じる違いのが何かって聞かれたことある、
はいはい、
うん、違うテーマは、まあ、何かって、
うん、
その時答えたことがあるんやけど、一般の人と自分の違い、自分が自覚しとうことだ、
はい、
うん、ここが違うんやって、
うん、
思う点は、
はい、
まあ、今ブログでもいろいろ書き上げても、不思議体験書き上げても、
ね、
あの思考を止めることができる、
あ、
違いは何って言われたら、はい、俺は自分の思考を止めることができる、
はい
はい、って答えたことがある、
うん、
だいたい普通の人というのは、
うん
うん、何かをずっと考えて
るね、
空っぽになるいうことがなかなか難しいらしいけど、
そうですね、
絶えず何かを考えてる
ね、
うん、ぼーっとしときながらでも何かをずっと脳の中で今パッと考える、とりあえず、
はい、
何かを考えとう状態、
そうですね、
うん、瞑想の話に本場は直結しそうやけど、思考を止めることができる、
うん、
塾長の方から山口先生は日常の7割ぐらい瞑想状態でって言うとうけども、これどういうことか言うて自分で言うたら、思考を止めることができる、
そうですね、
うんうん、思考を止めることができるいうことは、まあ、こうやって会話しとうや、会話しながら自分の脳波の状態を変えることができる、これなかなか人に分からへんみたいな
けどね。そうですね。
だからはっきり言ってめちゃくちゃ人が見て怒っとっても脳波の状態下げることできる、上げることもできるんやけどね。
で
それを野放しにすることも全てあるんやけど、コントロールしようもたできるなって、これがなかなか人に分からへんみたいで、一言で言うたら思考を止めることができる。でその時脳波の状態で荒い波を打たないように静かな波、
安定したわけですね、
脳波の状態を変えることができる、
うん、
これが違いやと、
うん、
これが瞑想の話に直結しということでね。
なるほど、
うん、
うん、そうですね、思考を止めることができるって言ってましたよね、
うん、それができる、違いはそれ、で、まあ、会長が瞑想の話を一般の人に、
ね、
分かるように話してくれて、
はい、
まあ、これは俺が難しいに言うたら思考を止めることができる、
そういうことやね、
でそれで脳波の状態をコントロールすることが可能や、日常会話しながらその脳波の状態を変えれる、はい、まあイメージ的に言うたらな、その脳波の状態のその針がな、
はい、
感じそうからな、今ここ、今ここ、
はいはいはいはい、
今この辺で話しておいて、作業かとかね、ってできるんや、
はい、
それを目で見えとかけとちゃうんやけども、その脳波の状態を自分で、うん、今ここここここいうの、まあ俺見たらややこしいな、
まあ、ややこしいですね、
分からへんな、どんな状態やいうの、うん、まあ、ブログでもそうやけど、今書きようのがなかなかやっぱりな、言葉文字で書ききれへんよ、説明しきれへんな、
ね、ね、
うん、だから、
うん、
あくまでもイメージを伝えるだけ、今日のブログあの左手の絵をちょっと書いてブログに貼ったんやけどな、ちょっと違うんやけども、まあ、しゃあないやん、視覚的に見たらこんな感じなんですよ、みたいなの、
はい、
うん、ちょっと違うんやけどね、
そうですね、いやもうでもね、先生のその不思議体験、ね、ブロックでもう結構 まあ、2週間ぐらい続けてですかね。
もう結構回答な、
ね、うん、まあ、僕ねこの前調節お話聞いてて、うんうん、なかなか伝わりにくいでしょうね。
伝わりにくいだろう、ね、書きながら思ったんやけど、
魂というかその自分の意識というか何ちゅうかね、肉体と精神がずれたとかね、うん、それなかなかね、
まあまあ、一般に分かる肉体と肉体がずれた、ね、うん、まあ最初3センチぐらいずれとったんやけどね、それが5センチぐらいずれるんやけどな、ね、何センチ言うのもおかしいんやけども、そのイメージで言うたらそういう伝え方しか無理や、
ですよ、ね、
うん、ちょっとずれとったのが大きくずれて一挙やないのを3センチから5センチになったとか、
ね、それで最終的に足につかまれてズボッと抜かれたっていうね、
そうそうそう、下からな抜かれた、
うん、いわゆる流体離脱的なことなんでしょうね。
そうそうそうそう、
うん、結構文字にしたらね、うん、結構恐ろしいようなね、乱暴なような、
うん、そうなの、説明のしようがないから、
ね、寝てるのに意識がずっと起きてるっていうのもね、うんうん、すごいことですけどね。
呼吸法を最初に回答や、
はい、
まあ、そういうつもりはなかったわけやからな、本人的には、
そうですね、
その呼吸法をやったらそういうふうになってしまったいう話なんやけども、
そうですね、
スタートはそこからやから、何か修行したわけでも何でもないんやけども、
はい
はい、いろんな人が、自分自身はあの、はい、行動させたいと思って、はい、いろんなセミナー行ったり、まあ、ある人は修行もしたりなんかいろいろやって、そういうのは俺は遠回りやもうで、
そうですね、
うんうん、俺の中にそれ全くない
ないですよね、
ない、知りたかっただけやから、
しんどいこと嫌いですもんね、先生。
せえへんもんな。で、呼吸法も本読んで、で、こんな呼吸法があるんや、思ってな、やってみよう思って、やったらできたらだけでな、
ですよね、
それに努力してないからな、面白かった、呼吸しながら、まあ、右足からだんだんだんだん、感覚をなくしていくわけやけど、ね、自分のイメージの中でな、なくなるんや、右足がなくなったぞ、みたいな、あれ、最初面白かったな。うん、で次左足の感覚をなくしていくんやけど、それもなくなってな、うわ感覚ないやん、足の感覚なくなったー思って、で最後体の感覚全部なくなっていくわけやけど、ほんなら意識だけ残るやん、体の感覚なくしてな、
はい、
あれがあの初めてやった時にそうなったんや、
うん、
でそれが面白くて毎晩しょったらなんかしたけど、
ずれていったわけやね、ずれて空飛んだりしたわけやね、
完璧なベースをやったやな、
そういうことですよね、うん、まあ、瞑想呼吸法大事とか言いますけどね、
うん、本読んだその日にそれを納豆から、だから俺の中では当時の自分の状況からさせられたって、うん、まあまあ宗教的にもっと英語とかで言うたら、うん、導いてい
ただいたと
導きなんやなぁ、と思うんやけども、
うん、守護霊様のお導きみたいなね、うん、そういうもんなんですかね、
多分だから、ああいう瞑想状態やな、うん、あそこに入るのに苦労した人いっぱいあるもん、うん、俺本読んでその後にあのそのままやってみよう思ってやったらできたよって
。いや本当ね、滝に打たれたりね、いろんなことしてる人いますからね、
うん、
この寒いのに滝に打たれてる人いますからね、
あの時までやっぱりタイミングやもん、そこに行き着くまでにあのちゃんと千葉に行ったりなんとかそんなも回答や、
そうです、ね、
自分の精神状態がそういうふうに追い込まれていって、うんうんうん、で最後にあの引きこもりになって、
そうですね、
うん、でいろんな本読み始めて、人とは何かいうところにたどり着いて、でそういう本、今まで読んだことなかったのが、うんうん、釈迦とかイエスとか、
はい、
うん、まあ、悟りの世界とかあえて、
はい、
で呼吸法やんなんもずっとたまに寄、はい、ってその中でそれをやるわけやんか、
そうですね、
うん、だから完全に導きなんやな、
そうですね、
うん、その時それを求めとったわけでも何でもない、うん
ですよね、
そこが入り口だと思ってな、うん、あの体験を通じてそっちの方向に行くわけやけども、
うん、
だから修行したわけでも何でもないし、うん、悟りたいとか、
はい、
うん、今精神的な向上を目指して、はい、いろんな勉強者なんかやって、一生懸命やった人おると思うけど、俺の中ではそれは違う
ですよね、
うん
うん、
もっと自分の人生を信じて生きていったらいい、
うんうん、そうですね、
うん
うん、
悪くなる人生なんか本来ない、
ないんですよ、うん、本当ね。
そこの感覚だからレイミュージックで自分の世界、うん、で自分が原点やいうのを、うんうんうん、それは自分の体験を通じてそれを話したわけやから、うん、綺麗に なんかまとめ
た。いやそうなんですよねでも先生 の不思議体験がこの黎明塾の元になってるっていう、ね、
そうそう、うん、元はあれやから、
ですね、
うん、あれは人に話すのは あんまりない。
なかったです。僕も先生とお話ししだして瞑想についてね話をするときに先生があの手の上に地球が乗ったと、うん、神羅万象全てが、うん、手のひらに乗ったんやっていうね、うん、どういう意味やねんって思ってたけど、あなるほどと、うん、皆さんブログ読んでもらったらね、
うん、今日ブログで写真作ってイメージやっとうやん、あれはこう地球があって、まあ、仏さんがおっていて人やん、実際には自分の 肌な、はい、これがニョキニョキこう出てくる、はいはい、それが仏さんやったり、この生き物やったり植物やったり、はい、ずっと生えてくるんよ、それがずっと、うん、でこの地球上の生物やな、全て手のひらに乗るいうのを感じ取っとんやな、ニョキニョキニョキニョキこう出てくるんや。で、まあ、正直言うてブログちょっと遠慮したんやけども、ほんまの話言うたら神々が乗っかった、うんうん、でそれに動植物が乗っかるんやけども、うん、この世の全てが乗っかったいうふうな言い方することがあるんやけど、
う
ん、
ね、
何か言うたら、手のひらに神々が乗っかった、うん、これはほんまない、うん、ブログでは遠慮しとけどね。
なるほどね、うんうんうん、
まあ、あの日の世界に変わったけどな、
あ、うん、その手のひらにその、まあ、全てが乗ってから不思議体験っていうのはなくなったわけ。
いやいや、あれはまだ続く。
あ、まだ続くんですか。
うん、不思議体験は1年間続く。
あ、そうなんですか、
うん、で ある日突然ピタッとなくなる。
あ、
ピタッとなくなるよな。
そのピタッとなくなったその境に何かのきっかけというか出来事みたいなのはないんですか。
うん、ピタッとなくなるだけない。
へー、
うん、まあ、ただほんまの境はあると思う、
はい、
要はだから1年前の自分と1年後の自分やな、
はい、
全く違う体験ない。
あ、うん、はい、
だからそういう、まあ言うたら荒治療や俺に対するな、
うん、
まあ、俺の守護霊か、
はい、
まあ、なんか知らんけどあれは俺の力ではないこと自分で分かっとうから、うん、言うに導きいう言葉でしか言われへんのやけど、
うん
うんうん、自分がそういう力を得たもんでも何でもない、
うん
うん、何かの作用でそういう体験をさせられたのは間違いない、
うん、
で引っ張られたのも、まあ、明らかに、もたれたからさ、
ね、
でグッと引っ張られた、
うん、
外部的な作用いうのを感じたわけやんか、
うん
うん、無抵抗ない、うん、何も抵抗できんだけどね、うん、でもいろんなことを見たり、
はい、
うん、体験して、
ええ、
まあ自分いう存在がものすごく変わったの、はい、だから1年間の体験で、
うん、
スタートの自分と1年後の自分が全く違う人間だと、
はい、
それが境や言うたら、
はい、
でその後からは立派な話をからな
る。そうね
悟ったような話だからな。
怖い人でしたからね地元ではね。
うん、あの1年で全く、うん、人との接し方、うん、ね、喋る内容、
はい、
ガラッと変わったわけ。周りは対応できなかったけどな。
あ、でしょうね。
イメージがあるからな。でそのイメージは大事にしながら、人が見たらこういうイメージだから、こここういうふうに振る舞わなあかんのやって、1年経っての俺は、うん、そんなことを計算にして動くようになっとったからね。
なるほど、
その前は好き放題やんか。
ですよね。うん、まあ、その頃の先生は知らないんでね、僕はね。
黎明塾のテキストは番組ホームページで紹介しています。ホームページへのリンクは当番組の説明欄にリンクを貼り付けています。この番組の制作は日本人のふるさと旗の里スタジオ、音楽協力は平和文化教育に貢献が理念の ミュージックスクールドリーム。企画・配信は映像と出版をクリエイトする SOR 総理出版。以上でお届けしました。次回の配信をお楽しみに。